ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長、伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、始まりました。ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。伊藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、伊藤先生、15時間生放送終わりましたよ。
いや、ご苦労様でしたね。
大変
で
したね。
しかし、いい、節目でなかったですか。
そうですね、
15周年、
ね、なかなか楽しく、
そうですね、
放送をすることもできましたしね、
はい、
頑張りました。
本当ですね。
伊藤先生はどんなことをされてたんですか。
はい、ちょうどですね、親戚の新築祝いでちょっと聞けなかったのが残念でしたけれど、
うん、
それでもFM のことはだいぶ話題に出ましたので、はい、やっぱり聞いてる人がいるなということが分かりました。はい、
伊藤先生の番組もね、もちろん、
はい、
FM 柴田で流れてるってことで、
はいはい、
そういう家族の間でも、ね、話に上がったんですね。
はい、話題に上りました。
よかったです。はい、じゃあ今の放送も親戚の方々聞いてるかもしれない。
そうですね、特に胎内市の場合は広報にも載せてくれたし、
うん、
それから中条高校の保護都祭、学園祭にも月皿そのもので展示しましたし、胎内小学校でも講演した半分は月皿についてでしたので、大変関心は高まってますね。
そうですよね。はい、はい、そして、この番組ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月皿の木、まあ、大和朝廷の上策についてお話を進めていっているんですけれども、
はい、
先週がぬたりの木という大和朝廷の上策でしたよね。
そうでしたね。
今回が、
はい、
今度岩船の木という、
そうです、
上策についてのお話ということでいいんですよね。
はい、いいんです。
うん、
これは新潟県民あるいは大学の関係者、新潟県教育委員会でも大和朝廷の上策っていうとぬたりの木と岩船の木がほとんどなんですね。
うんうんうん、
これは前回の放送でも申し上げましたけど、この2つだけでないということを、岩船の木をこうお話し進める中で、あ、なるほど、もう一個あるんだっていうのが分かってもらえるようなお話の内容にしたいと思ってます。
はい、
はい、
岩船の木っていうと、
はい、
村上市にあったとされている上策ですよね。
そうなんですね。うん、というのは今町村合併で、平成の大合併で村上市と言ってますけど、ほとんどが岩船郡なんですね。
うんうん、
三北町にしても朝日町にしても荒川町にしても関川村はまだ合併してないですけど、そうするとですね、岩船の木の名残がやっぱり岩船郡の名残が岩船の木になってると思うんですね。
うん、
そうなった時に、なんでその歴史的に古い岩船市にしなかったのかなと、人様の市ですけどちょっと心配しております。
ああ、そうなんですね。
はい、
この岩船の木とか、まあ、岩船については昔話もあるんですよね。
そういんです。これは新潟日報社のミニックで書いたんですけど、
うん、
岩船の神という伝説が伝わってんですね。
はい、
これは神様が岩の船に乗ってきたっていう伝説なんですね。
おう、
それは遠い昔って書いてありますので、出だしの遠い昔なので、やっぱり古墳時代6、7世紀まで遡ってもいい伝説かなと思ってますね。
うん、
これを今から5年くらい前に、ちょうど ミニックのふるさとの民話の中で書きました、
うん、
これは月空との関連もあったので城作との関連もあったので村上地方の伝説を取り上げたんですが、岩船群とか岩船型とかという名残にちなんだ岩船の木だと思ってるんですね。これはぬたりの木がぬたり町に関係するのと同じ考え方でいいと思いますね、はい、
ではその岩船の木というその城作の名前もそこから来ているんじゃないかと
考えてるわけです。だからその村上地区の方々 岩船郡地区の方々は岩船をもう少し残していた方がいいと思うんですね。ところがですね、困ったことに NPO の名前に月空パートナーズっていうのがあるんですよね、
はい、
これが誠にそのこれもまた人様のことで心配してるんですけど、岩船の木がその忘れられる可能性が高いんですね。だって市民がほとんど日常的に使っているのは月空パートナーズ、月空パートナーズって言ってますから、うん、岩船の木についてほとんど世の中出てこないんですね最近。
村上市の方々の関心もそれほど高くないんですか？
私はそう考えざるを得ないと思ってるんですね。だから市の名前で岩船市にするか村上市にするかって大論争だった時に村上市になりましたから、これ変なことになってきたなと思って心配してんですね。これはなぜだかというと、その月空パートナーズの NPO の名前は岩船の木、岩船パートナーズというよりもその言葉の響きがいいってんですね。ただそれだけの理由なんですよ。だから誠に変なことになってきてるが、歴史的なことがこれからはっきりしてくることですよね、
うん、
だって胎内市の人籠山が大和朝廷とのつながりがはっきりしてきたということを言ってるわけですから、その前から大和朝廷とつながっている岩船の木はもう少し私は大事にすべきだと思うんですね、
うん、
これは村上市の方々だけじゃなくて新潟県民も日本の国民もそうだと思うんですね、
うん、ですね。この岩船の木っていうのは、
はい、
先週やったぬたりの木と大体同じぐらいの時期に作られてるんですか？
そうなんですね。ぬたりの木が647年ですので、岩船の木がその1年後648年になっていますから、
うん、
ほとんど同じ時期ですね、
うん、
ということは大和朝廷は同時にその2つの城作を作ることを考えて準備したと思うんですね、
うん、
それでなければそのたった1年間で岩船の木が新潟のぬたりの木から建設ってのはなかなか難しいと思うんですね。
わかりました。じゃあ、まずは前半はこのは、
ね、
ぐらいにしておいて、はい、後半部分でまたより詳しくご紹介していこうと思います。
そうですね。
まずは一旦 CM です、
はい、
はい、伊藤先生、後半です、
はい、
前半部分で岩船の木について様々お話を聞いてきたんですが、はい、岩船の木も河川集運が一つのテーマになってるんですよね。
そうですね。これは北方政策を取った先森将軍の阿倍比良は船団王っていう記録があちこち出てくるんですね、
うん、
そうなると船を浮かべるっていう点ではやっぱり河川集運あるいは日本海、
うん、
が出てくるんですね、
はい、
そうなった時ぬたりの木が信濃川、阿賀野川あるいはその周辺に散らばる肩の富山方とか福島方とか島見前方と関係してくると同じように岩船の木も荒川とか三面川とか岩船方と関係してるんですね。そういうことを考えるとその江戸幕府で作られた徳川家光図を見ると初本2年一号図ですが、新潟からずっと豊坂を通って梶川を通って塩津方を通って胎内川を通って荒川を行って 岩船型まで内水面交通が発達してんですね、
うん、
これは江戸時代でもそういう地図ができていますので、古墳時代にはなおさらだったと思うんですね、
うん、
だから岩船の木も内水面交通、河川周運と密接に関わっていると思うんですね。
梶川、胎内川、荒川、三面川なんかとつながりがあったんじゃないかということで、
はいはい、
じゃあ実際にこの岩船の木っていうのはどこに場所としてはあったとされてるんですか？
そこなんですね、うん、これは昭和30年代に大々的な発掘調査やったんですよ、
はい、
その時に出るかなと思って期待しておったんですけど、ヌタリの木と同じように場所がまだ確定されてないんです。はい、で今月さらの木の記念碑は石でできたのがありますけど、ちょうど岩船港の近くの岩船神社の入り口に立ってます。
うん、
はい、岩船の木って書いてあります。
うーん、
はい、だから岩船郡の方々はあの神社の名前と関係あるかなっていうふうに抑えてるんですね、きっと。その近くを発掘したんですけど、ほとんど確証できるような遺物が出てないんですね。
でもその古墳とか、古墳のようなものとかっていうのは、
はいはい、
村上市にもあったりするわけですよね。
そうですね。ところがその今回発掘調査されて遺跡を残そうとしている遺跡はもう少し山側なんですよね。岩船型の山との接点のあたりなんです。もう少し北に登るんですよね。だから今岩船神社のところにある岩船の木の記念碑とはちょっと距離的に相当ずれてるんですね。そうなると私が常に言っている月さらの木の時に申し上げたように、先森の天在説、
はいはいはい、
ヌタリの木の天在説、うん、なかなか出てきませんね、
うん、
だから岩船の木も同じように先森を相当の広範囲に肩周辺に点在させたと考えるのがどうも自然のような気がしてしょうがありません、
うん、
はい、
どっかの大きい柵に全部固めたんじゃなくて、
そうそうそう、
いろいろ点在させてあったからこうまとまってね、いろんなものがどさっと発掘できないのかもしれませんね、うん、
ただその発掘した当時の発掘の担当者は多賀城というその限られた場所に住まわせているというイメージで掘ってたと思うんですね、発掘のイメージが、
うんうん、
そのイメージですると私はなかなかその遺跡にたどり着くのは難しいかなと思ってます。
難しいですね、発掘もね、うん、
ところが今回のその高速道路の発掘に伴って非常に画期的に進展しましたからね、進歩しましたからね。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
これは胎内市の蔵の坪遺跡船戸でもそうですし、
うん、
新潟市の豊坂地区の小尺遺跡なんていうのでもそうですし、青田遺跡もそうですし、非常に活発なその古墳時代の遺跡が世に出てるんですね。これをだからその発掘した担当者はただこういうのが出ましたじゃなくて、私はそれらを受けてこうつなげてやるとつながるんですね。
なるほど、なるほど、はい、あと日本書紀に岩船の木の修理について何度か記述があるようなんですけれども、はい、これはなぜなんでしょうかね。
そうですね、その私が考えたように2つあるんですね、
うん、
1つはそのヌタリの木と同時に作ったために材料不足だったということ、材料が粗末だったということが考えられるのと、うん、からもう1点はその先住民エミシと言われる方々の抵抗が非常に強かったと思うんですね、
はい、
これは約200年後に宮城県とか岩手県に作られた城柵のその様子を見ていると焼き打ちをしたり壊したり相当の抵抗しているということから考えると、新潟に作った時の城柵はかなり融和政策は取っているんだけど、原住民として見れば嫌ですよ ね、
ね、
服従させられるわけですから、うんうんうん、そういう点ではその先住民がかなりの抵抗して柵を、先森が住んでいた場所を壊したんだと思うんですね。そう考えると比較的自然な考え方だと思うんですね、
うん、
その根拠はもう一つはですね、富山県の高岡行くとあそこに万葉の館っていうその なんだ、大友の百貨町が、ま、祀られている場所があるんですよ。
ええ、
資料館として。
はい、
そこへ行って聞いてみると、その、私どもの祖先は、すぐ大和朝廷に降参したんですよって言うんですね。
うん、
でも新潟県の方々はだいぶ抵抗したから偉いと思いますってこう言うんですよね。あ、なるほど、そういう見方してるのかと思ってね。
うん、
そうなると先住民が先森に抵抗したことは十分うなずけます。
うん、
はい、
でこの先住民の抵抗っていうものと、はい、月皿の木の設置っていうのは関連してくるんですかね
と思うんですね。
うん、なぜなんでしょう
か。新潟県に2つのたりの木と岩船の木だけだと、例えば岩船の木に何かが起きた、事件が起きたというと新潟からので出発なんですよね。
うん、
ところがのたりと岩船の2作の間にもう1つ月皿があると、岩船の木に問題が起きてもすぐ応援ができる。
うん、
それからぬたりの木に問題があってもすぐまた新潟の方へ行けるという点では、上作をその3つつなげて作るという傾向があるんですね、大和朝廷に。
あ、そうなんですか。
はい、だからその普通に考えれば岩船の木のもっと北に月皿があってもいいんじゃないかというんだけど、私は岩船の木の修理が時々出ることから考えて、さらに上作を固めたと思うんですね。
うん、
そうなると京都大学編の和名類辞書に出てくるぬたり岩船二作の間に斎明天皇の時月皿を作ったっていう、この信憑性が非常に高まるんですね。
うん、
だからその岩船の木が何度も出てくるから岩船の木の別名を月皿の木と言うんですという理論にはとても賛成できません。うん、
結構ね、その岩船の木の別名が月皿の木っていう話もこの番組でも何回か出てきてね、はいはい、その度に否定されてますけれども、
そうなんですね。うん、ただその言葉の響きが月皿っていうのがね、なんともその言えない美しい語源、語感なんですよね。もう一つはその村上の方に日本国っていう山があるんですよ、555メーターの。
うん、
それがその伝説が伝わっていて大和朝廷とつながっている、だから岩船の木を別名月皿の木とも言うんだって言うんですけど、そういうんだったら日本書紀に最初からね、日本あの月皿って言葉出てこないと思うんですね。
うん、
だから日本国555メーターの山が大和朝廷とつながっているという点で考えるなら、岩船の木とつながっていると考えた方が距離的に私は自然だと思いますね。
わかりました。うん、伊藤先生、そろそろお時間となってまいりました。
はい、
来週は、
はい、一つの番組でぬたりの木とか岩船の木とか月皿の木について述べるのは非常に少ないんですね。だから3回目は岩船の木、ぬたりの木を含んだ月皿についての河川神話をもう一回やりたいと思います。
わかりました。はい、ではまた来週お楽しみに。
はい、お楽しみに。